皆さん、おはようございます。11月10日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地奈々江の晩御飾、パーソナリティの下地奈々江とアシスタント比嘉光一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想コメントもお寄せください。インスタグラムアカウント下地奈々江の晩御飾ではゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組はベストウェスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テリア漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、マイマイシーサー、医療法人社団三笠会、かなさんデンタルケアおろく、うまかもん酒場、龍神、南西空調設備株式会社の提供でお送りいたします。ということで始まりました。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、はい、七重という缶バッジがついてますが、はい、これは何ですか？
そうなんですよ、これチュラユイフェスタでですね、はい、作ってもらったんですよ。
すごい可愛い、
可愛いですよね、うん、なんかこのがっつりこう市職員みたいなバッジじゃなくて七重って書いた方が可愛いかなと思って作ってもらいました。
いいですね。
はい、またどこかのね、あのフェスタで字を書く方で、うん、はい、900円かなくらいで作ってもらいました。いいですね。はい。
またあの先週ですね、ゲストでお越しいただいた、うん、はい、あのユイレールのと保育、はい、保育所の
行ってきましたよ。
七重さんね、はい、行かれたということで、
うん、すごくね。ユイレール祭りはね、豪華なゲストだったじゃないですか、うん、で午後夕方ぐらいからちょっと晴れたり降ったりで、うん、お昼ぐらいはもう土砂降りでね、
ですよね、
本当ね、国頭とか大変だったみたいな、
ね、うん、あ、そっか、そうですね、
ユイレールのところは、夕方以降ちょっとね止んできて、うん、で最後の D51 のあたりはもうものすごく盛り上がってましたよ。
そうだったんですね。
はい、でね、美味しい飲食店もいっぱい出てましたし、楽しかったのと、保育士さんはね、もう一堂に集まってたので、うん、私ももう各ブース回って、いろんな保育士さんたちの悩みを聞いたりとかして、
すごい。
はい、面白かったですね。
すごい、さすが行動力。
いやいやいや、とんでもないです。
行動力の 7A ですね。
どこで PR したら。あ、ジュンジュンさん、晩御飾、先週お邪魔しました、っていうね、ジュンジュンさんのね、意外なね、会長としてのね。はい、ちゃんとじゅんじゅんさんの声も届けたいと思います。はい、
はい、ということで、すみません、本日はですね、はい、沖縄グルメのコーナーはなしになりまして、で、
はい、
晩御飾うちなんちゅのゲストが2組、はい、お越しになりますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まずは、ムームーズのテーマソングからお届けいたします。
いつものですね。はい、お願いします。
はい、おはようございます。
あ、少々お待ちくださいね。
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3,
日南中。このコーナーでは沖縄出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業実業家など話題のゲストを紹介しています。本日晩御飯うちなんちゅうゲストが2組ということで、パート1の方で琉球紅型事業協同組合から理事の漬山さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
漬山です。お世話になります。
はい、よろしくお願いいたします。はい、今回は、第48回琉球紅型組合展ヌヌに愛を込めてという、はい、これが行われるということで、はい、こちらのご紹介でお越しいただいたんですね。
はい、首里城、はい、真向かい、もうやや本当に背中の方にわーっとまだ制作中の後ろが背中に、私たち首里染織館、
はい、
紅型組合第48回ですね。はい、で今回はやはり例年11月に組合展はあるんですけど、その皆さんへのお知らせを持って伺いました。晩御飯でございます。お世話になります。
はい、ありがとうございます。では晩御飯いただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
まずこの、はい、組合自体を知らない方も多いと思いますので、
そうですね、
はい、どういった組合で、はいはい、どういった活動されているのかというところから
、紅型組合は今、はい、24組合4工房ですね、うん、の皆さん の、はい、あの束ねて、紅型事業協同組合、今回48回なんですけど、もう50回、
はい、すごい長い、
間近に勢いでおります。あと来年再来年ですね、
うん、はい、はい、毎年行って
毎年この時期に 年一度に紅型組合展、
それで48回ということは48周、
そういうことです、う
ん、
はい、
すごい、はい、すごい、
すごいですね。
もう今はとてもそうですね、紅型はとても工芸には華やかなんですけど、やっぱりみんな頑張って、スクラム組んでやっておりますけど、今回の紅型組合での目玉ってことを紹介させてよろしいでしょうか。
はい、お願いします。はい、
今回はですね、15年ぶりに、国の伝統工芸士2名誕生しました。
お、
はい、それもまだまだ若い40代のこちらの青年です。2人とも、はい、現在理事長である宮城盛夫さん、うん、それと今体験工房にやってますけど後継者育成の講師をなさってる長吉豪大さん、お二人の作品が今回ですね1階のショップで工芸士 の、 あの着物の展示もやっております。それから県の工芸士のお方も1階のショップでやっておりまして、あの皆さんぜひ通りがけながらでも見ていただきたいと思ってます。そしてやはり来年は干支蛇ですね、実、
はい、
です、はい、その干支をやはり皆さんの手でみんな染めてご家庭に、そうですね、おめでとうございますの挨拶も兼ねながら自分で染めた工芸の紅型でお招きできるという体験もしてます。
素晴らしい、
は
い、
体験ができるんですね。
そう、体験、これが目玉ですね。で体験もなんですけど、やはり今回も風呂敷打ち食いですね、はい、それが90センチ四方のが、うん、まあ本当格安で皆さんのお手元に届けられるように工房が力を込めて染めてありますものをショップでお買い求め、ね、じゃなくてこの展示会で しっかりと皆さんにお目にかけて、この本染めの打ち食いぜひ手に取ってお買い上げいただけたらと思っております。それとトートーバッグもですね、
本染めの打ち食いってもう本当にこれはすごい、
そうです、
も
うこのお値段では本当に本当に、
何がこう本染めの打ち食いってどういう
瓶型でですね、はい、あの90センチ四方の普通瓶型には大判、中盤、小風呂敷ってあるんですね、その大きい版ですね、はい、90センチ四方の、
はい、
これがこのお値段で皆さんにお買い上げいただけるお得のお値段でございます。
はい、
それで400点余りの小さいものから大きいのまでのいろいろなものが勢ぞろいしております。はい、お家に飾るもの、お使いいただくもの、それを小物から大きい着物、帯、そして家族みんなで楽しめる何かがそこにあると思います。ぜひご来場いただき紅型をたんと楽しんでいただきたく、今回の何ですかテーマはヌヌに愛を込めて、もちろん色の愛ですけど心の愛も込めて皆さんに、うん、お届けしたいと思いますので、どうぞ 足を運んでゆっくりと紅型を堪能していただきたいと思います、うん、よろしくお願いします。はい、
素晴らしい。ぬぬ、はい、っていうのは布、布ですね。
そう、布のことを方言ではぬぬ、
ぬぬ、
ぬぬういと言います。織るのうい。
布に藍色の、
はい、染めることを染めてと言いますけど、はい、藍を込む、この字としては藍色ですけど、心の藍もそばに隠れておりますので、そういう形で、もし、この、
かかってるんですよね、はい、この藍色の、
うん、藍色のが
藍になってるんですけど、そこにねハートの方の藍も込めてっていうことですね。
そういうことでございます。はい、はい、
このね、
で今回はですね、あの本当はこの組合店っていうのは組合委員長というのがおりまして、うん、その人が束ねてその1年間の成果を一生懸命盛り立てて今日に至った、その今回の事務局長がですね、事務局長というより理事長がですね、知念関人さんっていう、うん、まだ若い方なんですけど、頑張って今回は皆さんを引っ張ってきました、うん、そういうハートもいっぱいありますので、はい、だんだん若い方たちのそのいろんな積み重ねのことが今からいろんなことを習得していくと思いますけど、でもお父様、そうご先祖様はこの琉球紅型をすごくこう支えてきた方なんですね。知念紅型皇后なんですけど、それは知念関人さんの心も私は今日は伝えに来たと思っておりますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、で、一旦こちらの、ご紹介をしましょうかね、
はい、
日付が11月15日ですの、はい、
明日からですね。明日ですよ。眠ったらもう明日ですよ。
眠ったら明日。
眠ったら明日ですよ。
起きたらもう明日ですからね。
明日です。
明日から15、16、17、3日間ですね。
はい、そうです。
で、お時間が、はい、10時30分から18時まで。
はい。
で、首里の
染織
館。
はい。
はい、水からの2階の会議室、
はい、そうです、
で行われるんですね、はい、
でショップもぜひこの工芸士の作品が展示されておりますので、
もう本当にこれは貴重な、
そうですね、
はい、品物なんですね、
はいはい、常時飾ってはおりません、展示はしておりません、はい、やはり組合展の時に皆さんにお目にかけるということで、はい、今回は皆さん楽しみにいらしてください。はい、
もう一つ一つ職人さんが手掛けて、
はい、
オリジナルのデザインで、
そうです、
そうなんですね、はい、こちらもお買い求めいただけるということで、
はい、
でちなみにこの漬山さんはもう昔からこの瓶、
昔、
まだ若いんですけどね、
昔って言ってまだベイビーだったと思いました。で、私はやっぱりまだ年は食ってるんですが、はい、まだその息はまだ若いです、
うん、
はい、まだ、はい、そうなってません。でも今一番楽しい時です。
はい、素晴らしい、
自分の染めたものが本当にこの一人歩きして自分の好きなところに行くっていう、お嫁に行く、あ、はい、そういうことが実際に、あ、本当にスケッチをして、うん、型を彫ってそれが着物になり帯になり小物になり、でそのことがすごく楽しいですね、うん、はい、やはり工芸っていうのは作り出す、生み出す、本当にその人それぞれの思いがそこにあるという形で、皆さんどうぞ見てください。本当、あれ、こんなちっちゃい花がこんな大きいの、大きい花がこんなちっちゃいのっていうぐらい、その人それぞれの思いがそこに入ってます。ですから、はい、紅型は色鮮やかにありますが、でもその色鮮やかなものの中に本当、あ、ずっと見てると、なんか微笑みがそこにあると思います。見る方のね、かわいいねっていう形で皆さんに楽しい、うん、いいねの色をお届けできたらと思っておりますので、はい、紅型をどうぞこよなく皆さんに可愛がっていただきたく、家庭の中で子どもたちに、それから家族に、それからお家のお部屋に、何かにそこに紅型があれば、 沖縄の工芸はもっともっと膨らんでいくと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、
素敵ですね。はい、あの僕沖縄出身で、紅型がやっぱり、ね、小さい頃から身近に、
そうです、
ね、
う
ん、小学生とか紅型の染める体験とか ね、
社会科の
やりますよね、
工芸っていうのはで、ね、うん、ありました。でそれで子供たちは、あ、紅型ってこれっていう、型掘るんだ、うん、そういうことからスタートで、やっぱり色を刺すことからまずお絵描き、塗り絵をする、うん、今言った体験を子どもたちにさせてみるっていうのもまずは一歩ですね、うん、よろしくお願いいたします。
はい、はい、
そうですね、
この体験がですね、
体験、ね、
はいはい、体験がこの、まあ、あのお得なお値段で体験できるということですので、ぜひ皆さん足をお運びください。
はい、
はい、ということで、
もうすごいですね体験ね、うん、ティーマットで1500円とか、うん、ミニバッグで2500円とか、
安いです、
ミニバッグでも、はい、本当ちょっと入れ物を持って外までちょっとっていう時にやはり役立つ、ちっちゃいトートバッグですし、うん、自分が、うん、そういう意味ではやはり見てみてください、見にいらしてください、うん、そしてそこからスタートです、まずはね、はい、
ね、なんか素敵ねって言われた時に、ね、これ私が染めたのみたいな ね、
うん、なんかね、そうそうそう、うん、それが一番じゃ、ね、私が染めたのよは世界に一つです、ね、はい、それが体験の魅力です、うん、はい、どんな小さなものでも自分が染めたっていうことに関しては全てそこから、はい、宝物になると思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、ということで、11月の15日明日から17日の日曜日まで開催されます。10時半から18時まで、スイカラ2階の方でですね、はい、開催されるということの ですので、
ちょっと天気も心配ですけど、でも吹っ飛ばします、よろしくお願いします。はい、
はい、池山さんがね、はい、天気は吹っ飛ばしてくれるそう
な
ん
で、はい、
はいはい、一度ですね CM 行かせていただいて、はい、またお話をお伺いします。
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは、自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど、日常生活でお困りのことはありますか。詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律人事労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出と、シーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をの理念で、スタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
FM 那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。
はい、万味 かせうちなんちゅパート1のコーナーは引き続き琉球瓶型事業協同組合から理事の漬山さんにお越しいただきまして、明日から始まるこの琉球瓶型組合展、これ第48回48周年ということでね、素晴らしい こちらのね、首里の染め織館の方にも お運びいただきたいんですけれども、この漬山さんの瓶型のこの作品を着てチャリティーコンサートを近く行われる予定があるということで、こちらのお知らせもお伝えいただけますでしょうかね。
いいですか。
はい、
はいはい、ありがとうございます。古田律子チャリティーコンサート、日時が11月24日13時30分から入りまして行われますけど、このチャリティーコンサート、大切なあなたへ送る琉球賛美歌の調べと愛の歌という形でチャリティーコンサートが行われます。で、瓶型のドレスをつきまして、で彼女がピアノ、それからハーブ、フルート、それからキーボードの方を一緒にお連れして 生伴奏です。生演奏で舞台を飾ります。うん、そしてウクライナの子どもたち、能登地震被害地のためにこのコンサートを彼女は企画いたしました。あることがありました、私とのつながりができ、彼女が瓶型を素敵なドレスとして舞台に立ちます。うん、まあ、そういう形でのお付き合いが始まったわけですが、やはりチャリティーと言いましてもなかなか皆さんへのお心を届けるものとして、彼女は、今愛知の方に住んでるんでね、本土方に住んでますけど、やはり生まれ育った沖縄に自分の姿も見てほしい、うん、皆さんに聞いてほしいという、まあ、昨年ちょっと悲しくお母様が亡くなられたんですけど、でもこれは去年からの企画だったもんですから、無事に今月の24日に行います。そういう形で皆さんにどうぞもしお時間がありましたらどうぞコンサートをお聞きに来ていただければと思いまして、はい、今日はお願いに行きました。
はい、
よろしく。
はい、はい、で、こちらのコンサート、11月24日日曜日アイムユニバース手だこホール13時30分からの、会場となっていますこちらのコンサートなんですけれども、なんと漬山さんも琉球舞踊で参加されるんですね。
はい
はい、すごいですね。瓶型作家でありながら、琉球舞踊も、
はい、一応玉城スクリューの随所数の会という会主でございます。
すごいですね。
踊りの方はもう小さいところからやってまして、その中で瓶型っていうのが育んできたわけですが、でも今やはりこういう形でステージに立つ友人、それからそういう形のちょっとしたことで、はい、装いをお助けできるっていうのも味方ですね。で、自分がつけて踊るのも確かに、はい、すごい幸せですけど、いや、そう
ですよね。うん、自分で作った衣装で自分で踊るってね、うん、なかなかですよね。もう本当に、ね、うん、沖縄を背負ってい
やいや、
まあ、琉球文化をね、うん、もう背負って文化と伝統を背負ってる方ですよね。
うん、背負ると重いと思うんですけど、でもやっぱり心が軽いですから、うん、はい、まあ、そういう形で ね
元気で明るくてね、うん、でこの伝統をつないでいって ね、はい、
ですね、やっぱり物を作るという言葉、中に秘めたものを込める、踊りは体で表現する、いろんな主要があるんですね。はい、踊りは体で思いを伝える、しかしつけるもの、それはさらにその染めたものに心を入れてそこで身にまとっていただけるっていう魅力があるんです。
はい、弟子入りしたいとかっていう方とかはいらっしゃるんですか。
一応教室はやってるんですけど。
あ、そうなんですね。はい、じゃあもうお弟子さんがたくさんいらっしゃって、
たくさんではないんですけど、まあまあおります。はい、まあ、やっぱり伝えたいっていうのがやっぱり一つですね。楽しみながら伝える、でその楽しみの中でその人のその人それぞれの自分を出すことを一緒に伝えて頑張ろうっていうことができるわけです。はい、だから
それがパワーの源になってこれだけね明るくなんかね、うん、光を放ってるんでしょうね。
すごい素敵で、
ね、
はい、ありがとうございます。そうやって、はい、やはり琉球賛美歌って何と思います。私もあまり彼女から あの彼女のお母さんのお祝いの時に聞いただけで、あのしっかりと聞いてません。ですから皆さんぜひ琉球賛美歌ってなんだろうなからでいいと思います。です、心をあの少しホットにして、あのチャリティーコンサートに足を運んでいただければ、またそこに素敵な思い出もできると思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。さて、そろそろ時間となっておりますけれども、最後にこうメッセージとかあれば。
はい、
はい、
はい、まあ、その中でレンズルっていう私の瓶型にへの思い、人それぞれがつながり、レンズルってツルとツルの羽が全部つないでるんですね。頭がいつたり尻尾が気づいたり、でもつなぐ、その中で平和をみんなで守って平和になろうというつなぎをそこから発していきたいと思っております、うん、はい、ね、そういうことで、そこに折り紙もあります、
はい、
私の作った折り紙もそこで折ったり、いろんなこともしながら、ぜひあの日曜日です、お子様も一緒に遊びにいらして、その賛美歌って何、もちろん知ってる方はいい、でも知らない方にもなお伝えたい、そういう形でのコンサートであると思いますので、どうぞ足を運んでいただいてお聞きくださいという、あの皆さんへのドミカシェでございます。
はい、ありがとうございます、はいはい、すごいですね、
うん、
平和を願いながら、そして琉球の、ね、伝統文化を、ね、
はい、
つないでくださっています。本日は、ね、琉球瓶型事業組合から理事の漬山和子さんにお越しいただきました。
ありがとうございます。
お世話様です。
どうぞいい一日をお過ごしください。
はい、では一旦 CM です。
ありがとうございます。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも、私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。
皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心、未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険、損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。
那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。
那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜き造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は 098-988-4002 までお気軽にお問い合わせください。
美容と健康のお店メディカルハーブカフェ、世界三大東洋医療による美容針 薬膳料理、オーダーメイド和漢茶。美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
ゼロから1へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。
FM 那覇FM 那覇
ということで、はい、持続可能な地域拠点を考える地域円卓会議から、那覇市のまちづくり共同推進課からセンター長の渡嘉敷さんと、プロジェクトリーダーの城間恵理子さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
おはようございます。
何か出てきましたよ。あれ何でしょう。、はい、まずこの、円卓会議の中身ですとかについて、センター長からまずはお話しいただけますか。
はい、すいません、那覇市の、あの、まちづくり共同推進課、那覇市民活動支援センターの渡嘉敷と申します。私たちは、あの、那覇市民共同プラザという、あの、新都心の方に、那覇市の施設の方に、事務所を構えています。それで、あの、この那覇 SDGs 推進事業っていうのを今年度からさせてもらっていて、まあ、何かと申しますと、やっぱ SDGs につながるこの市民活動をどんどん増やしていけば、まあ、那覇市がそういった住みよい町になっていくのではないかというところから、今年度は助成事業ということで応募公募しまして、で次年度は実は2年度間にまたがる支援ということで、ちょっとこの辺が特殊なんですけれど、通常行政は単年度予算で考えるんですけれど、やはり事業が、まあ、育つには2年度ぐらいが、まあ、最低必要だろうというところから、今年度は那覇市が助成金という形で支援して、次年度はじゃあどうするかといったら、まあ、資金調達の方法を SIB という、すいません、なんか急にソーシャルインパクトボンドということで、まあ、住民とか企業さんから資金を募っての活動を支えると、応援者を増やしていくっていうことで、持続可能な活動が地域でできないかということで、コンセプトで、事業を募集したところ、2事業の、まあ、枠の中で今回、後でまたお話あります城間恵理子さんが中心になって進めておられます、ワーカーズコープというところで、あの、子ど、多世代型の居場所、まあ、子ども食堂にもなってはいるんですけれど、高齢者まで集まる地域の居場所をぜひ展開していきたいと、よりみやの方でされて、まあ、名前もよりみんというお名前でされてるんですけど、まあ、この辺また詳細詳しくあると思うんですけど、そこの活動をぜひ持続可能な地域で盛り上がるような活動に、はい、を支援という形で、まあ、那覇市の方で今支援させて、まあ、一緒にさせてもらっているという形で、それでそのまあキックオフとして今度日曜日に地域円卓会議というのを開催するということで、その今日は宣伝をさせてもらいに、はい、エリコさんと一緒に来させてもらっています。よろしくお願いします。
お願いします。はい、こういった経緯で、これが始まり、はい、そしてエリコさんが、今回この事業をされるということで、
はい、そうですね、まあ、仲間いますけれども、はい、はいはい、そうですね、はい、みんなで
やっていきます。
ではこの中身についてちょっとお話をお伺いしてもいいですか。
はい、そうですね、まずちょっと自己紹介させてもらっても大丈夫ですか。
はい、お願いします。
はい、私定年になるまで那覇市の社会福祉協議会で子どもの居場所支援というところで、まあ、6年ぐらい子どもと地域をつなぐサポートセンター伊藤というところのですねコーディネーターをさせていただいて、で那覇市内たくさんボランティアさんとかいろんな方たちがですね居場所を展開していった、それを支援する立場だったんですけれども、そういう皆さんの活動を見てですね、私も定年したら子どもの居場所自分でもなんか どういう形でいいのかって作ってみたいなという思いがどんどん湧いてきてですね、そういった中でワーカーズコープ労働者協同組合という、はい、ワーカーズコープに出会ってですね、そのワーカーズコープが仕事を地域で起こしながらみんなのお家というような地域に地域づくり地域のつながりを大事にするっていうようなところでですね事業展開をするっていうコンセプトをワーカーズコープが持っていて、私そこに身を置かせてもらって一緒に、やっていきたいなっていう思いでワーカーズコープ2年前にですね入りました。そこで何の仕事をするかっていうところでですね、やはり居場所ってすごいやっぱりいろいろ人手が必要だったり資金が必要だったりっていうのはもうその皆さんの活動を見て分かってて分かっておりまして、でもその有用性も十分分かってたので、どうにかその持続可能にするためには自分たちでその資金作りをどうにかできないかなっていったところで、何ができるんだろうっていうところで、はい、お味噌のこういうおからで味噌を作るっていう提案をですね、
はい、それでですね、はい、なんかいい香りがしてなんか紙コップが来たなと思ったらこの味噌汁が、はい、
そうおから味噌どこっていうものでですね、今日ちょっとお味噌汁と漬物をご用意したんですけど、はい、お味噌作りをしてそれを売り上げを地域に還元したりですね、居場所支援で、うん、運営に使っていきたいというようなことでですね、収益事業と、子どもの居場所づくり多世代型の居場所づくりを両輪で回していくことで地域の活性化とかですね、その今那覇市さんが求めている私たちももちろん SDGs の観点をですね大事にしながらの、事業展開を、今本当にスタートラインに立ったっていうところで、これからが正念場というか本格的に始まっていく、そこでおかげさまでその SDGs 推進事業の採択を、うん、いただいてですね、それでさっきはもう市民の皆さんからの、支援をいただけるような仕組みに少し身を置かせてもらうっていうところで、これから円卓会議も成功させて頑張るぞっていうようなところです。そしてはい、そんな感じです。
いや味噌汁美味しい。
ありがとうございます。すいません。もしよかったら漬物もですね、これはこれちょっと、はい、今日本当に申し訳ない、現物持ってくるの忘れたんですけど、この漬物ができるお味噌だから、おから味噌どこ、ベジ漬けの素っていう商品名ちょっと長いんですけれども、うん、それで今売り出してですね、
どういうことですか。味噌に、うん、
これ漬けるんです。お野菜
うんうん、ただけですか。
そうそうそう、
しかも短時間で作るんですよね。
すごい、今オクラのお漬物いただいたんですけど、うんうん、
あ、見せた方がいいですか。見せた
方がいいですか。ここで、ね、YouTube でご覧いただいてる方はすごいの、これ人参とオクラと、
う
ん、
ごぼうと大根、本当にね、私たち島野菜、はい、お野菜をたくさん食べたいし、はい、子どもたちやら、ね、私たちこれからシニアも元気でいるためにはしっかり野菜とって発酵食品、食物繊維、今おからがスーパーフードって言われていて、すごく廃棄になる部分が多いんだけど、うんうん、もったいないをアップサイクル、そこがもうまさに SDGs の観点で、私たちも回しエリアで回し地域で展開している事業なんですけれど、反対側っていうところ、お豆腐どころじゃないですか、はい、島豆腐、
はいはい、 そうですね、
そこのお豆腐屋さん長吉豆腐さんからおからを仕入れて、そして黒馬にある中曽根麹屋さんから米麹を仕入れて、回しエリアで
一つの商品だから、うん、もうちょっとあの大体操に言えばですね、回しエリア回し地域のブランド商品をあの目指して、あの地域で誇りあるこの回し地域で作った皆さんが、うん、作ってくださったもので、私たちが美味しい味噌を作って、であとあの商品開発もですね、今からあのまた甘味噌油味噌みたいなそういうのも作りたいねとか、あとディップ用のあのちょっと野菜スティック の、うん、あの商品開発もしたいねとかですね、いろいろですね、みんなで考えてこのワーカーズという組織の中で、いろいろ考えて いくっていう今スタート、はい、ところです。
すごい、今もうちょっと鳥肌立ちました。すごい、
もうでももう本当成功することをね、もう本当にあの描いて、あのそう回しブランドとかね、あとあのあと私たちが漬物文化、沖縄ってあのぬか床とかぬか漬けとか、はい、そういう馴染みがあんまりなくって、はい、あのだけれどあの手入れが大変だっていう話もあったりする。
大変です
よ、
なんかね、かき一回でもかき混ぜなかったら、そうそう、なんかこうとかって言うじゃないですか。
そ
う
そ
う、
でこの漬物、そういう面倒くささがなくて、気軽に簡単に便利に私たちの食卓を野菜で彩れるよっていうことで、もう本当に時短、あの、はい、忙しいお母さんで、私たちも簡単にお野菜食べたいと思った時に、もう野菜、生野菜ピッピッってあのお味噌につけて、
本当にそれでこんなに美味しくなるの？
あの、まあ、野菜の種類によって漬け時間とか大きさによって漬け時間変わってくるんですけれども、あの今日は1時間半ぐらいなんですけど、きゅうりなんかはもう細くスティック状に切れば本当に30分でご飯のスイッチ、炊飯器のスイッチを押してる間にできちゃうっていうことで、あの皆さんにね、もう美味しいって、であと味噌なので、あのお肉に味噌なんて塗って、はい、味噌焼きとか、
うんうん、簡単、うん、
なすと豚肉の味噌炒めとか、あとうんぶしとかね、あのとにかくもう調味料としても使えるし、今のように味噌汁としても使えるし、だから私たちこれあの一つあれば、いろんなアレンジで、あの、クリームチーズにね混ぜて味噌をバケットに塗ったらものすごく美味しかったって、皆さんがいろんなあのことを考えてね、あのあ考えてあのレシピをね、あの提案してくださるのがありがたくって、
すいませんね、なんかこの、あの新聞を、ね、だけ見てしまうと1パック税込み1000円って、味噌で1000円ってなんかちょっと高いかなっていうふうにはちょっと思ってしまったんですけど、そうやって子どもの、この居場所作りのため の、 この、ね、寄付をするっていうのを考えたら、全然ね、そう、この味噌で、だいたいどれぐらい、何グラムぐらい入っている
んですか？500グラムなんですけれども、はい、あのちょうどね、もう私たちもそのさっき言ったワカーズはもう自分たちの意見をどんどん、はい、言い合ってそれを反映していく、だから誰かが決めてこうしなさいっていう組織ではなくて、みんなで経営のことを考えたり、あの働くことも一緒にやってるんですけれども、だからいくらであの販売したらどんだけの原価率だとか、うん、そういうもうやったこともない、はい、商売もしたことない、こんな経営経理も全くあの無知な私たちがみんなでよりやって、いろんなあの勉強あの習ったりとかしてですね、はい、教わったりとかして、それであこうかなあかなって言って、でパックもあのこのラベルとか、もう全てが自分たちがあのラベルはこのデザインにする、ああするとか、大きさもですね、もう本当にやあのいろんなことを踏まえて一つの商品に出来上がった時はもう本当にもう嬉しくて、
エリコさん本当にそういう商売とかはやったことなくて、
なくてです、
本当に、でもすごいなって思ったのが、ね、子供の居場所とか子供食堂って言っても、この栄養面とか、ね、心配になったりとか、あと子供食堂で一番っていうのは本当に継続できないんですよね、あのいいことやりたいという気持ちだけでスタートすると、やっぱり経営なので、なのでなかなかこう続けるっていうことが難しかったりとかするんですけど、でもこの味噌を売ってでその収益でって言ったら、そしたらこの味噌買いたくなるし、私もめっちゃ売りたくなるし、なんかもうね、
本当に本当に、あの、はい、でそしてこの原料がですね、あのこのリーフレット、あのお手元に、はい、あの七重さんのお手元にあるリーフレットを開いていただけると分かるんですけども、すごくこだわっておりまして、その国産のちゃんとあの米麹ですね、厳選された米麹と、あとあのおからはあのもちろん島豆腐の国産のおから、 そして塩がですね、国頭沖の海洋深層水の鮮度塩という、はい、本当天然のお塩を使っているので、この3つをもう本当にシンプルで間違いない商品をですね、食材を、うん、私たちが美味しくなれ
美味しくなれ
ね念を込めてもう本当に重労働なんです。味噌作りもやったことないからですね、この3つを合わせると味噌になるんだっていうのもわからない人がやってですね。
そうなんですか。
だからもう
なんかちょっと料理研究家にしか見えない。
一応なんかね、ちょっと冗談で味噌職人になってるんだよって友人とかに言って、でも職人さんに申し訳ないからちょっと真似事みたいな感じかもしれないんですけど、とにかく 何事も もう分からないから飛び込めた世界かなって分かってしまったら、うんうんうん、こんなのも分からないでよくこんな風にいろいろ事業をやろうと思ったなって1月から仕込んでるんですよ、この味噌、年明けから。そして販売したのは7月から。だから省エネ食品検査センターにちゃんと出して、賞味期限も今設定するっていうところで、今1年の賞味期限を目標に、今まだ1年経ってないので半年しかまだ賞味期限定められ印字することができないんですけど、ゆくゆくは1年やっていきたいなっていうところで、その時には、今おから味噌どこって言っても全然馴染みがね、どこにも売ってないんですよ実は。だからどこで売ってるの、スーパーで売ってるの、コンビニで売ってるのなんて言われるけど、どこでも売ってなくって、だからこれから
どこでこれ買えるんですか。
自分たちの味噌工房で、よりみやのよりみんで、
よりみんで、
よりみんで、あとお友達、
名前が可愛いんだよりみんで。
これもシール投票で、はい、小の字書いたりとかで、はい、皆さんにお名前、よりよりとかね、よりみとかね、いろんなの出てたんですよ、健やかとな、いろんなのあったんですけど、はい、その中でよりみんがいいんじゃない、よりみんっていうので、最終的にはもう子どもたちとか、町協の皆さんたち の、うん、お声が一番人気があったのがよりみん、より宮のみんなのお家っていうことで、これで行こうってなって、今決めたのが、去年の12月ですかね、12月から子どもの居場所活動も始めて、11月にはプレオープンって言って、もう本当にこじんまりとしたプレオープン、そして1月から味噌作りで、今年の7月にはいよいよ販売っていうところで、正式にオープン開所式って言ってですね、ワーカーズの九州の事業本部の皆さんとか校長先生とか自治会長さんとかも来て、社協の元上司来ていただいて、みんなで味噌汁乾杯とかですね。
いやー、これ本当にね、広げてほしい、うん、この活
動。ありがとうございます。
結構私も政治家なりたてであれなんですけれども、うん、のやっぱり物価高 で、うん、でもう生活困ってる人とか結構いて、うん、の月にいくら この生活費で、うん、菓子パンとカップラーメンしか食べてないっていう方とかに、もうお願いだから味噌汁と玄米にしてって言ってるんですよ、うんうんうん、でその味噌汁と玄米にこの漬物、
うん
うん
はい、
最高、
ありがとうございます。
これだったら、うんうんねうん、そんな食費もかからないし、うん、こうちょっとこの活動私めっちゃ応援したい。
ありがとうございます。
すごい。
本当にね、いろいろ食べていただいて使っていただいて、お高いけどでもその意義背景ストーリー全ていろいろ理解していただいて、これがやっぱりワカーズってこうやって株式会社とかね、こうやって利益、はい、というかもう本当に地域還元、地域 のこの困りごととか課題を何か仕事に起こしていけないかとか、うん、で地域のつながり作りを大事にするっていうのを理念に挙げているので、うん、私もそれってやっぱり回しエリアでもうずっと子どもも孫も今お世話になって、自分自身が回しエリアの回しの人間なんですけれども、この地域でね、子どもたちがここの地域生まれてよかった、育ってよかったみたいなね、ふるさとになってほしいなと思って、もうなんか思いはもうすごいあって、だから妄想が暴走する、自分で言ってるんですけど、そんな感じです。
もうそこからスタートですよ、その熱い気持ちでやっぱ地域をね盛り上げていくっていうね、
はい、もう本当にあの地域で寄り民があってよかったって、うん、まだまだね活動が、まあ、秋休み4日連続開けたりとか、はい、みんなにはあのこのクリスマスパーティーやったりムーチーやったりいろんな、ね、体験活動も含めて時々あの宿題見たりとかですね、うん、でまたあの今度カフェをもう開いてお年寄り の, あの高齢者の方も気軽にとかですね、ここをもう本当に自由にあの使ってもらえるような拠点、あの総合福祉拠点っていうようなことをあの今後目指していきたいっていうところがあります、
うん、一旦 CM だけ挟んでも最後にあのもう一度
はい、
株式会社興建沖縄は住宅店舗のリフォーム工事を受けたまわっています。情熱を持って価値ある仕事を地域社会のお役に立てるよう励んでまいります。リフォーム工事についてのご相談は 098-911-9976 までお気軽にお問い合わせください。
皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ年齢不詳、平成生まれのパダミ年齢不詳、2人は出会い趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
FM 那覇
もう時間あっという間ですね。私まだまだこの話聞きたい、すごい感動しました、ね、
ありがとうございます、
ね、でももうちょっとね時間がねあともうちょっとしかないんですけれども、もう一度円卓会議の内容と、最後に一言メッセージをお願いいたします。
はい、じゃあ円卓会議の日程ですね、11月17日日曜日午後2時から5時までちょっと3時間で長いんですけれど、まあ円卓会議も参加するとあっという間の3時間になると思います。で場所が、沖縄大学アネックス競争館で、那覇市国場405の方で行います。で駐車場もお隣にありまして、また、いくつか駐車場もありますのでぜひご参加いただきたいです。で、申し込みの方はまあ、あのネットの方で検索してもいいですし、またちょっと近づいているので、事務局が ありまして、あの事務局が町中研究所ワクワクさんがあのやってます。でそこの番号を申し上げますね、861-1469 861-1469 までお電話でもお申し込み受け付けておりますのでぜひよろしくお願いします。そしてですね、どういう方が着席するかというところまで話しますね。今の白間恵理子さんが、まあ、今回の論点提供者ということでメインスピーカーになるんですけれども、あとあの沖縄大学の教授の島袋隆先生もいらっしゃいます。共同労働の専門という立場でいらっしゃいます。そして他に、着席者がおりまして、ワクワクユンタク食堂の野原郁美さん、そして来ますね、マー小学校の校長先生の瀬那覇先生で、小学校 PTA 会長の福里さん、そして中曽根工事屋の中曽根代表で、沖縄子育て良品の代表の船谷香織さんで、司会進行は未来ファンド沖縄の平東生さんになっております。
はい、ありがとうございます、今週の日曜日、2時から5時ですので、ぜひ皆さん集まって、そこの場所で味噌も売るそうですので、はい、ぜひこちらの
試食も出します。
はい、活動もね応援していきましょう。今日 もうまだまだ話聞きたいんですが、この辺ですね、すいません、この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチソードフィッシュ沖縄ティーダ社労士事務所テリア漆器店月城交通ダイナミックプランニングメディカルハーブカフェ琉球ゼロワン一般社団法人コウノトリ会株式会社ゴリラワールド株式会社 JCC マイマイシーサー医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろく馬鹿門酒場龍神南西空調設備株式会社の提供でお送りいたしました。晩三笠 うちなんちゅパート2は持続可能な地域拠点を考える地域円卓会議から、白間さんと、渡嘉敷さんにお越しいただきました。今週この辺です。みんな来てね17日、うん、
はい、バイバイ、お待ちしてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。